説教 CD ナンバー245、本日のメッセージは摂理の神秘と題して、2013年6月29日にもたれました礼拝説教です。話、金城重弘。
今日は摂理の神秘、
神様の御言葉を読んでるとどうも不可解な、神様は不公平じゃないかと思えるようなことが時々頭をよぎります。神様が人間を、神の民を取り扱うにあたって、あまりにも不公平じゃないかと思うようなことが考えさせられることがありますが、しかし全知全能の神様にとってはこれは全く正しい、人の取り扱いだということがわかります。神様が義であり、神様が憐れみ深い方であるというご品性のことを知っているとわかるようになると思います。できれば、ここにね、今日はパワーポイントを作る暇がなかったので、その一つを考えてみたいと思いますが、なぜモーセはあれほどの偉業を成し遂げながら、神様が地上のいかなる人よりもモーセを尊ばれたという偉大な神の人でありながら、彼があらゆる苦難を通して200万人以上のイスラエルの民を導きながら、苦労に苦労を重ねて、そしてついには彼が期待していた、望んでいた父と蜜の流れるカナンに、約束に行くことが許されなかった。そして一人ぽっちで死んでいく。葬儀はなかった。なぜあんなことをなさるのか。なぜダビデは戦の罪を犯す、特に人妻であるバテシバと姦淫を行い、そしてその夫を殺させるという大きな罪を犯しながら、なぜ許されたのか。なぜあのキリストイエス、メシアの来られる道備えをする器として特別に選ばれた器、バプテスマのヨハネが、率直なメッセージを伝えて人々を悔い改めさせたんだけれども、続々バプテスマを受けさせた。そしてキリストの道備えをした器であったんだが、なぜ彼は斬首の刑罰を受けたのでしょう。なぜキリストはいとこでありながら、救い主でありながら、自分を救わなかったんだろうか。そして首切りされて、そして死んでいく。なぜこういうことが起こるんでしょうか。我々もなぜ神様に忠実に従っているのに、どうしてこんなことになるんだろうか。なぜがんになるんだろうか。なぜ病気で死ぬんだろうか。あの偉大なエリシャでさえも、エリアの霊を受け継いで、2倍の霊を受け継いで、そして偉大な働きをしたあのエリシャ、死ぬまで病気であった。神様がご自分の民を取り扱うのに不可解なことが多々あるんですね。
まずモーセのことについて考えてみましょう。出エジプト記の3章の23節からお読みしますと、その時私は主に願っていった。主なる神をあなたの大いなることとあなたの強い手をたった今しもべに示し始められました。天にも地にもあなたのような技をなし、あなたのような力ある技のできる神が他にありましょうか。どうぞ私にヨルダンを渡って行かせ、その向こう側の良い地、乳と蜜の流れる地、あの良い地およびレバノンを見ることのできるようにしてください。そのためにどんな苦労も厭わなかった。26節、しかし主はあなた方の家に私を怒り、私に聞かれなかったので、そして主は私に言われた。お前はもはや足りている。このことについては重ねて私に言ってはならない。お前はピスガの頂に登り、目を上げて西、北、南、東を望み見、お前はこのヨルダンを渡ることができないと言われた。なぜでしたか。あの偉大なモーセでさえ、あの忍耐乳和なモーセでさえ、もちろんあの神様に召される前に人を殺すという罪を犯したけれども、神様に召されてからは彼の罪があまり記されていませんね。そして神様と神の民、イスラエルの民のためには命を懸けて長い間アラノをさまよいながら、どんな長所も石で打ち殺されようとすることがあっても、彼は神様に忠実に従っていった。一度正直な態度で岩を二度打ってしまった罪を犯した。そのために彼はヨルダンを越えることができない、そしてピスガの山で死ぬんだと言い渡された。どうしてか。申命記31章の14節、主はモーセに言われた。あなたの日は近づいている。あなたは間もなく眠って先祖たちと一緒になるであろうと言われた。どんなに寂しかったでしょうね。モーセはあなたの名を追っているこの神のためイスラエルを、あなたが滅ぼされるようでしたら、私の名前を命の踏みから消し去ってくださいというほどの人であった。全く神様に 100% 献身していった人でした。申命記34章の1節から7節まで、モーセはモアブの平野からネボに登り、エリコの向かいのピスガの頂へ行った。そこで主は彼にギレアデの全地をダンまで示し、ナフタリの全部、エフライムとマナセの地およびユダの全地を西の海まで示し、ネゲブと低地、すなわちシュロの町、エリコの谷、ゾアルまで示された。そして主は彼に言われた。私がアブラハム、イサク、ヤコブにこれをあなたの子孫に与えると言って誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せるが、あなたはそこへ渡っていくことはできない。こうして主のしもべモーセは主の言葉通りにモアブの地で死んだ。主は彼をペオルに対するモアブの地の谷に葬られたが、今日までその墓を知る人はいない。なぜでしたか。
もしモーセの墓が残っていたらね、あの偉大なモーセをみんな偶像視していたでしょう。神様それ好まれなかった。モーセは死んだ時120歳であったが、目はかすまず気力は衰えていなかった。イスラエルにはこの後モーセのような預言者は起こらなかった。それほど偉大な預言者であった。200万人の以上の人たちを出エジプトさせて、そして航海を渡らせ、荒野を渡る通り、航海を渡らせて、そしてさらにカデシバルネラからその神のメッセージを拒んだ神のために40年荒野をさまよう。ヨルダンの東にシッテムでモーセに、あなたはヨルダンに渡ることができないと言われた。なんという寂しい人生だったんだろう。彼は一人でピスガに登っていった。一人で、たった一人で。あけぼの城下に書いてますね、キリストもたった一人で十字架カルバリの道を踏んでいった。モーセは主が顔を合わせて知られたものであった。顔と顔を合わせて、主はエジプトの地で彼をパルト、そのすべての家来およびその 全地に使わして、諸々の印と不思議を行わせられた。モーセはイスラエルのすべての人の前で大いなる力を表し、大いなる恐るべきことを行った。こんな人彼以外にいますか。エレン・ホワイトは明けぼの城下の86ページに、ここでね、神が神の民を使わされるときはいつでも、これ覚えておくと大事ですね。神の民を扱われるときはいつでもそこに神の愛と憐れみとともに、神の厳正公平な正義が混じっているものである。神の溝は義と憐れみによって立てられているんですね。それがヘブル人の歴史の中で実証されている。神はイスラエルに大きな祝福をお与えになった。彼らに対する神の慈しみが感動的に描かれている。この申命記の言葉、32章の言葉、いい言葉ですね。わしがその巣のひなを呼び起こし、これを禁定訳、新改訳を見ると、その巣のひなを呼び起こし、巣を揺り動かしてと書いてある、ね、そしてその子の上に舞いかけり、その羽を広げて彼らを乗せ、その翼の上にこれを覆うように、主はただ一人で彼を導かれた。だが彼らの罪に対してはなんと速やかで厳しい報復が望んだことであろう。神様は今朝安息日学校で証であったように、わしのように、わしがその子供を育てる方法は、軸が来たらその巣を揺り動かして呼び覚まして、そして空中に飛ばす。そしたらわしはその上を駆け巡って落ちろうとする、すぐ下に行って背中に乗せる。行くたびもそれを繰り返しながら、わしはそのひなを自分で飛べるように育てていく。ああ、これ子供のしつけに大事な教訓ですね。義と憐れみ、
モーセは厳しい懲罰を受けました。けれどもピスガの山で一人で全地を 見せられ、パノラマと書いた。パノラマ。そしてそれだけではなかった。神の民がどうなっていくか、各時代のキリスト教の時代の、そしてその後の宗教改革の時代の、そして再臨運動、そして世の終わりまで、そして新しく作られた新天地に至るまで、全部パノラマで見せられたという栄光に預かった。厳しい懲罰だったけれども、またそれなりに神様は素晴らしい祝福を与えられた。罪の結果、もしモーセの生涯がカデシの岩から水を出す誉れを神に着さなかった、あの一つの罪で傷ついていなかったならば、彼は約束の地に入り、死を見ずに天に移されたことであろうって、あの一つの罪。けれども彼は長く墓の中にとどまらなかった。モーセを埋葬した御使いたちを従えて、キリストご自身が天から降りてこられ、眠りについた聖徒をすぐ呼び起こして、一緒に天に昇天したという特権に預かっている。モーセは今どこにいるんですか？天にいる。エノクもエリアも、その他のもちろんイエス様と一緒によみがえったあの人たちも天にいるんですが、その他はみんな墓の中に眠って、安らかに眠っている。いつ復活するかというと、モーセはその人たちのタイプであった。キリストの再臨が来られるとき、死んだ偉人たちがまず最初によみがえると書いてある。まず最初にそのタイプであった。罪の結果、モーセはサタンの権力のもとに置かれていた。彼自身の功績によっては彼は当然死の捕虜であった。だが彼は贖い主の皆の権威によって永遠の命によみがえった。モーセは栄光の体で墓から現れて出て、救い主と共に神の都に登った。死に近づいている人たちが、この人たちにここにもいますね。いる。再臨の時に生きて死を迎えたいのに、どうしてこんなに年老いて病気になってとつぶやき、不満がよぎるかもしれない。しかし神様は公平に扱われる。モーセのようにやがて復活する時が来る。キリストの犠牲によって実証されるまで、モーセを扱われた神の方法ほどに著しく神の正義と表し、正義と愛を表したものは他になかった。我々の目から来たあの見た場合、あの偉大なモーセがどうしてたった一つの罪のゆえに期待してたヨルダン川を渡ることができなかったかと思うかもしれないが、神の正義と愛を表したものはこのモーセのに対する神の取り扱いほど著しく現れたものはなかったというんです。神は忘れてならない教訓、すなわち神は厳密な従順をお認めになるということ、また人は創造主に帰すべき栄光を自分に帰してはならないということを教えるため、
モーセをカナンから締め出された。神はイスラエルの修行に預かれさせてほしいというモーセの祈りを受け入れることがおできにならなかった。しかし彼はご自分のしもべを忘れたり捨てたりなさらなかった。天の神はモーセが耐えてきた苦悩を理解し、相当と試練の長い年月を忠実に仕えてきた一つ一つの行為をご存知であった。神はピスガの頂上で、地上のカナンとは比較にならないほど輝かしい修行にモーセをお召しになった。あのパノラマを見せられた時、どんなに素晴らしい神様の憐れみと、そして神様の義を見せられたことでありましょうね。ピスガの山、モーセだけに、シナイ山で絶対無病の実戒が与えられた。今や彼はピスガの山で静かに眠ってすぐ復活して天に登っていった。そう、神様の取り扱う方法は不可解のように見えますが、わかりますね。ですから決して我々は長い間再臨を待ち望んでいたのに、いつ再臨は来るんだろうか、再臨はないんじゃないだろうかとつぶやいたり不満を言ってる時ではないんです。すべてを神様に委ねる、神様の全知全能の御手にお委ねする。ダビデのことを考えてみましょう。戦の罪を犯し、姦淫殺人の罪を犯しながら、彼は豊かな許しに預かった。引用文、神はこうしたことよりははるかに軽く思われる罪を犯したサウルを拒した後で、この世に大罪を犯したダビデを許すとは不公平であると言ってつぶやく人が多い。しかしダビデは謙遜に自分の罪を告白したが、サウルは謙遜を軽んじて心を頑固にして悔い改めなかった。ダビデの生涯の中のこの出来事は悔い改める罪人にとって非常に重大である。人類の苦闘と誘惑、そして神に対する悔い改めと我らの主キリストイエスに対する信仰、悔い改めと信仰に関して与えられた最も感銘深い例の一つである。これは各時代を通じて堕落して罪の重荷にあえぐ魂を鼓舞するために、このダビデの経験が残されている。罪に負け今にも絶望に陥ろうとした神の子供たちの多くは、ダビデが罪に苦しんだとはいえ、真心から悔い改めと告白によって神に受け入れられたことを思い出したのである。そして彼らもまた勇気づけられて悔い改め、神の戒めの道を歩みたもうと再び試みたのである。後世のために神はあの大罪を起こした罪をダビデを許したんですね。矛盾してますか？神の義と憐れみは矛盾しません。神の権責を受けた時に謙遜に罪を告白して悔い改める者は誰でもダビデのように希望を持つことができる。信仰を持って神の約束を受ける者は誰でも許され、我さえ愛したいたも神、許したも神、 私は死に悔い改める魂を一人でもお捨てにならない。彼はこのようにして約束しておられる。私の保護に頼って私と和らぎをなせ、私と和らぎをなせ、悪しき者はその道を捨て、正しからぬ人はその思いを捨てて主に帰れ。そうすれば主は彼に憐れみを施される。我々の神に帰れ、主は豊かに許しを与えられる。豊かに。ダビデを許された神様は、悔い改めと信仰を持って神の前に出るならば許されないはずがない。しかし一方、エリシャのように死ぬまで癒されないで病気を持つ人がいるかもしれない。一方、偉大な伝道の働きをしてたくさんの人を導いた人であっても死ななければならないと宣告される時があるでしょう。不思議な神の摂理の神秘が次のように書かれています。もし神の子らが初めから終わりを見通すことができる、でき、神の共同者として自分の果たしている栄光ある目的を認めることができたならば、彼らは神が導かれる以外の道を決して選ばないであろう。もし初めから終わりまでのことを見通すことができるならば、決して神が導かれる以外の道を選ばないであろう。天に移された榎子も、火の車で天へ登っていたエリアも、ただ一人牢獄の中で殺されたバプテスマのヨハネより偉大であったのでもなければ、彼より尊ばれたのでもない。あなた方はキリストのためにただ彼を信じるだけでなく、彼のために苦しむことをも、何と書いてますか、賜っている。プレゼント。天が人に与えることのできる全ての賜物の中で、キリストと共にその苦難に預かることは最も重い信任であり最高の栄誉である。バプテスマの死という章の一番最後に書いてます。ですから生きて死を迎えられなくても、皆さん死んで休んで死を迎える準備ができたならば、それも栄誉であるんです。教会に来て神様に忠実に従っていて、いろんな苦しみに遭う、困難に遭う、神の栄誉である。神が与える賜物であると考えられるクリスチャンは幸いです。教訓を学んでいきます。まとめてあるかな、はい、一番、詩編第一編を見ますとね、正しい道と悪い人の道が二つ書いてあります。幸いな道と、そして、悪の呪いの道が二つ書いてあります。正しく歩むことは神様願っておられます。右にも落ちないで、左にも落ちないで、まっすぐ正しく歩むことを望んでおられますけれども、アブラハムさえ罪を犯した、ね、新命記28章には、従うならばこういう祝福と成功と繁栄があると書いてあります。15節からは、もし従わなければこういう呪いと不幸があると書いてある。しかし
人は皆失敗を過ちを犯すものです。2番アルテア6章の7節、人は自ら蒔いたものを刈り取るという法則があります。厳しいです。何かの形で私たちは自分の刈り取った実を刈り取っているんです。
なぜ神様私に教会に来ているのに病気を与えるんですかと
つぶやかないことです。3番イザヤ書の55章の7節、
悪しき者はその道を捨てて、正しからぬ人はその思いを捨てて主に帰れ、
そうすれば主は彼に何を施されるかな、許しを施されるかな。我々の神に帰れ、主は豊かに許しを与えられる。我々の神に帰れ、主は豊かに許しを与えられる。
重複してますね。
そう、
過ちを犯した、罪を犯した、大罪を犯した、どんな罪でも
神に対する悔い改めとキリストイエスに対する信仰によって豊かな許しをいただくことができる。そして幸いを得ることができる。4番
ローマ8の28、
神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、昔の訳では万事神を愛する者たちのために万事愛働きて、何と書いてますか、
益となるよ、
益となる。手足がないで生まれたね、人キリストイエスを愛する者たちにとっては万事愛働きと益と、愛働きて益となるということを、たくさんその例を我々は見ています。
5番ローマ書5章の20節、
律法が入り込んできたのは罪かの増し加わるためである。しかし罪の増し加わるところに恵みはますます満ち溢れるって書いてある。これがもう一つの法則、人は自ら蒔いたものを刈り取るという法則がある。厳しい。しかしもう一つの働き法則がある。悔い改めイエスを信じる者たちに罪の増すところに恵みもますます満ち溢れる。パウロは言った、キリストイエス罪人を救うために来た、健康な人は医者はいらない、私は罪人の頭である。
皆さん一緒に読んでみましょう、このキリストの道からの、
あのキリストの道何ページだったかな、2ページかな、
はい、2ページ、はい、はじめ神は、はじめ人を全く清く幸福なものにお作りになりました。そしてこの美しい地球が創造主の御手によって作られた時には一点の衰えの兆しも呪いの影もありませんでした。愛の掟である神の掟を人が犯したために死と悩みが生じたのであります。けれども罪の結果起こった苦しみの中にさえ神の愛は表されています。そう、はい、次、聖書にも神は人のために土を呪いたもうたと記されています。茨とあざみ、つまりいろいろの混乱や試みがこの世の生涯を心配苦労の多いものにしていますが、これは人のためであって罪のもたらした破滅と堕落から救い出すためにはぜひなくてはならない訓練として神がお定めになったものであります。 あります。認めますか皆さん。世界は堕落したとはいえ悲惨なことばかりではありません。今日ますます地球は壊れ悲惨な状態です。イエス様は泣いておられる。悲惨なことばかりではありません。自然そのものに希望と慰めの訪れを読むことができます。その証拠にアザミにも花が咲き茨も花で覆われているのであります。バラにあのバラのあのねあの枝にきれいな花が咲く。神の憐れみと愛の証拠として見なさいというんです。そう、どうか私たちは神様の義と憐れみに全てを委ねましょう。生きるも死ぬるも主のためである。平安と希望を持って生きていきましょう。願わくばここにいる一人一人神様のご品性を正しく見て、神は義でありながら憐れみ深い方であるということ、これを覚えて人生を進んでいきたいと思います。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。